もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマ、前半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会について、後半はタブレット端末導入推進会議の視察報告です。では前半です。前半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会について、お話を伺うのは横手市議会公共施設の在り方に関する調査特別委員会委員長佐藤清春議員です。清春議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
公共施設の在り方に関する調査特別委員会はいつから設置されたんですか？
の昨年の平成28年9月定例会の最終日、9月23日に設置されました。
昨年の9月に設置されてるんですね。
はい、そうです。
どんな目的で設置された委員会なんですか？
の横手市財産経営推進計画、いわゆる FM 計画の検証を行うとともに、限られた財源の中での公共施設の状況や在り方、適正管理や有効活用等の課題を明確にしていく必要があることから、調査検討を行うために設置された委員会で9人で構成されております。
9人で構成されている委員会なんですね。先ほど清春議員もおっしゃいました FM 計画、よく聞くワードなんですが、もう少しそこを詳しく教えてください。
はい、横手市が保有するすべての公共施設、つまり、箱物といわれる、これは横手市では909施設2284とあると言われておりますけれども、それらの建物系の公共施設と道路や公園、あるいは上下水道や病院等のインフラ系公共施設、それに土地を含めた横手市の公有財産を対象に、中長期的視点に立って計画的な維持保全と公共施設の再配置推進について基本的な方向性を定めるもので、計画の期間は平成28年度から42年度までの15年間で、計画期間中には制度変更や財政状況の変更など、計画の試算の前提条件に変更が生じた場合には適宜見直しを行うこととしております。
909施設2284棟の建物系の公共施設、そしてインフラ系の公共施設、土地を含めた公有財産を対象に、これからそれらをどうしていくかということなんですね。
はい、
いや、こんなに市内に公共施設があるなんてびっくりです。
そうでしょう。一般の市民にはもしかすればそんなにあるというふうな印象はないというふうに思います。
さらにこの FM 計画が今後15年にわたって行われていくということにもびっくりしました。
そうです。15年間という期間ですけれども、5年間のスパンに分けて前期、中期、後期のこの3期に分けて検討を行うということになっております。
では公共施設の在り方に関する調査特別委員会は具体的にどういうことを協議しているんですか？
そうですね、これまでに6回の協議を重ねてきましたが、一例を挙げれば、今後の見通しを含めた財政の状況や合併特例債を活用しての除却可能施設等の確認と検討をはじめ、老朽化した横手市民会館や十文字文化センター等の 文化施設の将来的な方向性についてさまざまな観点から調査検討を行っています。今後体育館などのスポーツ施設について協議する予定で、以前 FM 計画との整合性がないなどの理由で事案否決されたアリーナのような複合型施設についても調査検討の対象になるのではないかと思っています。
このスポーツ施設ですとか公共施設、私たち市民にもとても身近なところなので気になっている皆さんも多いかと思いますが、いつまで協議するんですか？
私方に与えられている期間というのは、私たち議員の任期満了前の今年の平成29年9月定例会に最終報告をすることになっております。
最終的にはどうなるんでしょうか？
そうですね、約1年間という時間的制約もあり、細部にわたってというわけにはいかないと思いますが、それぞれの地域の主要施設をはじめスポーツ施設や文化施設と大規模施設の再配置など、横手市における公共施設のあるべき姿について理解としての考え方を取りまとめ提言することになります。
では最後になるんですが、清春議員からリスナーの方にメッセージをお願いします。
そうですね、この FM 計画を着実に推進していくためには、市民の皆様のご理解とご協力が不可欠であります。どんなことでも構いませんので、 FM 計画に関するご質問ご意見をお寄せくだされば幸いです。お待ちしております。
今回清春議員に聞いて、私も FM 計画についてだいぶ分かったような気がします。市民の皆様も関心を持って見ていきましょう。前半のテーマは公共施設の在り方に関する調査特別委員会についてでした。お話は横手市議会公共施設の在り方に関する調査特別委員会委員長佐藤清春議員でした。清春議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半です。後半はタブレット端末導入推進会議の視察報告です。お話を伺うのはタブレット端末導入推進会議委員長播磨裕和議員です。播磨議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月定例会で議員の皆さんがタブレット端末を一斉に使うなど、いよいよ本格運用が始まりましたね。昨年の12月タブレット端末導入推進会議で視察に行ってきたそうですが、何を目的にどこへ行ったんですか？
はい、愛知県の安城市にはタブレット端末を活用した機械運営についてということと、東京都にありますサイボーズ株式会社というところに行ってまいりました。
では愛知県安城市の方からお話を伺わせてください。
愛知県安城市ですけれども、ここは横手市よりも半年早くタブレット端末を導入しておりました。システムは横手市と同じでありまして、現在私たちが使っているタブレット端末の課題とか、いいところも含めまして半年早く進んでいるわけですので、今後の横手市の動向がもしかするとそこにヒントがいろいろあるのかなという思いで、訪問してまいりました。でタブレット端末を導入して横手市ではまだ2ヶ月ですけれども、想像していたよりも、皆さん順調にスタートしていると思います。
では安城市の方からお話を伺わせてください。
はい、横手市議会ではタブレット端末を導入して2ヶ月になりますが、想像していたよりも順調にスタートできていると思いますが、今後どのような形でいろいろと課題が出てくるか分かりませんし、 そういった意味で愛知県安城市では横手市よりも半年早くタブレット端末を導入してスタートしております。しかも私どもと同じシステム機器をでの取り組みでありましたので、今後の横手市の先々が見えるかもしれないということで、また機械運営上どのような工夫をされているのかということも含めまして訪問してまいりました。
どんな内容だったんでしょうか。
はい、いろいろ細かいことでありましたけれども教えてもらいました。一つは各議員のタブレット操作の均一化を図るための工夫でありましたけれども、横手市議会では今のところ講習会というのは予定をしておりませんけれども、安城市ではやはり議員間の操作の均一化がまだ図られていないということで、毎議会ごとに議員全員が参加するという形の講習会を開いているようです。こういった取り組みが大事なのかなというふうに思いました。それから視察の際にはタブレットを持っていくわけですけれども、そういった際には必ず持っていくと統一されているようです。もう一点は安城市議会でも市長側にはタブレットが導入されていないようであります。従いましていろんな会議の場合にはタブレットに合わせた当局側の説明をお願いするという要請をしているようで、こういった点については横手でもそういう取り組みをしていただきたいなというふうな実感として感じてまいりました。
安城市に行く前、東京都の企業へも視察に訪れたそうですが、こちらでは何を視察されたんですか。
はい、初日でしたけれども、東京の日本橋にあるサイボーズ株式会社の本社を訪問してまいりました。これはタブレット端末の導入と同時に議員と議会事務局または議員間の情報伝達手段としてグループウェアシステムを導入しており、その開発元であるサイボーズ社で効果的な活用方法を研修するために訪問したものです。グループウェアというのは議会内の情報共有が簡単にできるシステムであります。サイボーズ社では見やすいメールの作成方法、応用操作、また自分のスマートフォンとタブレットとの連携方法などを教えていただきました。グループウェアは今後も議会内の情報伝達の強力なツールとして活用してまいりたいと思います。
愛知県安城市、そして東京都にあるサイボーズ株式会社を訪れまして、播磨議員が特に関心を持ったことはどんなことだったでしょうか。また今回の視察をどのように生かしていけそうですか。
はい、タブレット端末の導入自治体はまだ全国的には60件ほどですが、今後全国的に議会の ICT 化が進んでいくと考えられます。横手市では先進事例としてこのタブレットの可能性がどのように広げられるのか、今後の大きなテーマとなってくると思います。先進事例としてのプレッシャーも感じないわけではありませんが、検証工夫をしながらタブレット導入の効果を高めていきたいと考えています。また安城市のお話によりますと、行政視察の件数が導入後半年で35件と非常に多いということでした。すでに横手市にも視察の申し込みや問い合わせもあるようで、今後その対応についてもしっかりと準備をしていかねばと考えているところです。いずれにいたしましても、タブレット導入の効果を市民の皆様と共有できるように有効に活用していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
タブレット端末導入推進会議の視察報告についてお届けしました。お話はタブレット端末導入推進会議委員長、播磨裕和議員でした。毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回前半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会について、 後半はタブレット端末導入推進会議の視察報告でした。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。